直売としての認知療法の話をします。もうすぐ終わります。ジャパンサイコセラピーウィークについては2008年に我々の学会誌ができた時に書いてあります。認知療法の学会あるいは認知療法が職場の役割を果たすことによってサイコセラピーに関わる複数の学会が同時にあるいは重複期間を含みながら相前後して開催されることを夢見ていると。ジャパンサイコセラピーウィークというのでこれが2008年です。2019年、私は大学を、退職しました。還暦の時に退職したんですが、その時の私の決めスライドはこれです。消えゆく認知療法で、触媒としての認知療法の話をして、学生諸君を対象にしたもんでしたが、その時におられた先生方も随分驚かれました。認知療法はまた当時右肩上がりでしたから、それが消えるなんていうことはなんと薄気味の悪い不吉な、私はその後その時の講演の内容を本の中に載せてもらいました。おそらく認知療法と名前がつくようなものは消えていく。一番重要なのは認知療法ではなく療法セラピーなのではないか。で、最後の方にはもう一段落、別のところでは実は治療者がより一層大事なのではないかの、その一つ前のところ、認知療法が療法に姿を変えていく過程の触媒として他の治療法との接近を図る役割を果たすことがあっても良いのではないかと、夢物語の実際に夢物語を今日のテーマに関わるのはこれです。専門医機構による専門医制度の2階部分に、これは認知療法でもなく精神分析でもなく森田療法でもなくサイコセラピーと、精神療法でもいいのかもしれませんし心理療法でもよろしいんですが、全体としてのサイコセラピーを一つのグループとして2階に置くのはどうだろうなというのが、私のこれは2016年の時の、会の最後に述べた言葉の一つです。でぜひこれは今日皆様方に、知っておいていただきたいなと思う私の考えであります。で、方法手段としての精神療法についてフロイトが書いているものがあるそうですが、その一部分を精神分析という言葉をちょっとだけアレンジして、実際には精神療法は例えば微分積分の計算などのように一つの研究方法、特定の党派に肩入れすることのない一手段であると書いてあるようです。で、我々はどうしても最初にこの治療法を始めた人を神格化してしまって、その人のお尻を追いかけるばっかりですが、実はこれって方法に過ぎないんだというふうなところが、なかなか最初の始めた人は言ってることが違うなと思いますね。最後未来を語っていきます。認知療法の研究会というのが認知療法の学会の前にありました。ちょうど去年25周年を迎えたので、その時に身近な人たちと一緒に会を催しました、オンライン でその時に私 の教え子がアンチシペーションダイアログというのがあるぞと言ってくれました。何ですのそれはというと、何かがうまくいっている状態、未来を想定して、大体1年ぐらいのスパンだそうですが、その時点までにどのようなプロセスをみんながたどっていたのか、誰がどんなふうにそこに参与してこの目的が達成できたのかというのをアンティスペーションするんだというわけです。最近この何たらダイアログという流行りのようですけれども、アンティスペーションダイアログが面白いなと思いました。で、その時にもう一つ重要なの、その私 の教えが無茶な子でして、自分の登場しない未来図こそが意味があるんだというのを陳春心という神戸に馴染み の作家さんが、三国志に書いておられることちょっと読んでみますね。死のとこにある諸葛孔明に芝、これ啓達ですかね、語るのです。私には未来がある、まだ少しは、私の描く未来図には私自身も登場しなければなりません。すると濁るのです。輪郭の鮮やかな絵は浮かび上がらないのです。自分の登場しない未来図は澄み切っているはずです。ここで噛んではいけません。諸葛孔明は自分の登場しない未来の物語を落ち着いた口調で語り始めたという一文があります。今日のお話の最後のスライドです。大阪ですから、大阪は太閤秀吉さんのお膝元ですので、秀吉の治世の句をちょっとだけアレンジしました。何話のことは夢の正夢になりますよ。今日のスライドは、いろいろな皆さんを煩わせましたけれども、おかげさまでなんとか到達しました。ありがとうございました。